心のエッセンス。皆様こんにちは。自己開花アドバイザーの中井真理子です。今日もご一緒してくださるのはこの方です。
インタビュアーの鈴木沢子です。真理子さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。沢子さん、とうとう2025年も12月に入りまして、まあ、いよいよ師走になりました。
はい、ね、びっくり。
もう毎年のことながらですが、まあ、気ぜわしいね、はい、1ヶ月になりそうだなと思ってますが、沢子さんはどんな12月になりそうですか？
そうですね。まあ、なんか幼稚園のイベントとかでも、クリスマスイベント、誕生日会、あと、しめ縄作りなんかもあるので、いろいろそういうイベントごとで忙しくなりそうだなっていう感じですね。
しめ縄いいですね。なんか縁起が良さそうですね。
そうですね。なかなかね、幼稚園でそういうことやってくれないと、家ではやらないので。
なるほど。いや、でも昔のね、私は作ったことがないですけど、本当に昔の、こう、田舎の方の方って、ご自分たちで、家族でしめ縄を作るっていうのを、なんかNHK か何かで見たことあるんですよね。だからそういうことを、こう、伝統行事にしているお宅とかもあるかもしれないので、いいですよね。
お子さんはどんな12月に？
そうですね。私はまず間もなく大好きなクリスマスが来るので、もう毎日家にいる間はもうクリスマスメドレーをずっとかけていて、
好きですね。
まあ、気分が上がるのでね。もう、まあ、毎年のことですけど、まあ、お仕事にテニスに、まあ、お家の用事や大掃除みたいな感じなことをやっているうちに、気がついたら年が明けるっていうパターンかなと思っています。
そうですよね。皆さんも12月は本当に忙しいですよね。何かと。
そうですね。さてさて、私の家の近くに、昔から図書館があるんですけれども、先日ね、久しぶりに行ってみました。もう久しぶりって言ってもね、もうね、10年、20年までは行きませんけど、10年ぐらいはもう行ってなかったかなと思うんですよね。で、子供の頃から私は本が好きだったので、まあ図書館も好きだったんですけれども、まあ今も言いましたように最近全く行けてなくて、図書館が近くにあったことすら忘れていたんですね。で、ついついスマホとかタブレットとかね、パソコンを使うことが多くて、まあ本もね、Kindle で読むことが増えてきたんですけれども、やっぱり紙の本はいいなって改めて感じました。
いや、同じくです。やっぱり紙の方がこう読んでる感がありますし。
そうですね。たまたまね、それもね、私まあ、目は、まあ、今もね、メガネかけてなくて、裸眼なので、目はいい方なんですけど、もう20年ぐらい前からハウスダストとか、そういうアレルギーで目が時々痒くなることがあったんですね。で、いつも決まって眼科に行ってたんですけど、たまたまその眼科がお休みで、まあ、違う眼科に行ったところ、それが図書館の近くだったっていうことでね、ああ、図書館って思い出して行ったんですよね。
なるほど。
で、まあ早速ね、借りてきた本で、まあ初めて知った言葉がありまして、それが、まあ若い時にね、よくあります、思春期っていう言葉があるじゃないですか。思春期ならぬ、季節の秋と書く思春期という言葉だったんですね。
そんな言葉あるんですね。
あるんですよ。で、まあ、思春期っていうのは、子供から大人へ移行する期間のことを思春期って言うんですけれども、それに対して、大人から老人へ移り変わる期間を思春期と呼ぶそうで、これが40歳から60歳が当てはまるということだそうです。
そうなんですね。じゃあ私も思春期だ。
なんかね、昔は多分60歳といえばもう老人だったのでね、まあ、思春期って、思春期ですね。思春期っていう言葉があったんだと思うんですけど、まあ私なんてね、私こと中井真理子は現在58歳なので、それこそ気づかないうちにこの思春期を過ごしていて、まあ人生の秋、まあ冬になる手前にいたことに気づいたんですね。
なんと。
その、思春期の話をうちの母にしたら、そうね、老人になると歯周病になるからかしらって言われてめっちゃ笑ったんですけど。
うまい。お母様うまい。
その刺繍じゃないからと思いながらね、いたんですけど、そこで今日のテーマは、 思春期から始冬期へです。始
思春
冬期の冬は冬ですね。
ああ、秋から冬への思春期から始冬期へ。
はい。おそらくね、昔はもう60歳って言ったらもう晩年で、ね、人生50年の時代もあったので、おそらくもう人生の終わりだよっていうことで、まあ、思春期っていうね、老人に移行する期間っていうことだったと思うんですけど、今は人生100年時代と呼ばれているので、まあ、本格的な老人に移行するためには、私は次の段階の始冬期も必要なんじゃないかなと思っています。
おお、この始冬期はマリコさんのどこですね。
あ、そうです。
お、得意の。あ、そういうことですか。
そうですね。だってもう私、今58なので、そんなこと言ったらもう、あと2年で終わるじゃんってなっちゃうので。
だ。いやもうね、時代の流れとともにね、だいぶね、そのイメー
そう
ジも
で
違
す
いま
ね。
す
もう
ね。
ライフスタイルも変わってきましたし。で、まあ一昔前でしたら、ね、今もお話ししましたが、60歳か、もう人生も終わりだなと、物悲しく感じることもあったかもしれませんが、まあ今は違います。昨年の日本の平均寿命というのを調べてみましたところ、まあ、男性が82歳、女性が87歳だそうです。
あ、そんなに伸びてるんですね。
そんな伸びてるんですよ。で、まあ、男性のね、平均寿命を見ても、まだ20年以上あるんですね。で、私の両親は、もう90歳近いんですけど、まあ、私の同級生の親にしてはちょっと年が上なんですけどね、まあ、90歳近いんですが、2人ともとっても元気なんですね。で、私の、同級生で、両親ともに元気で、いるっていう人が本当に少なくて、で、そう思うと、おそらく私も90ぐらいまでは元気なんじゃないかなと思っています。
ああ、ね、元気だと思います。
で、そう考えるとね、まだ30年以上あるんですよ。
本当だ。まだまだですね。
まだまだなんですね。で、まあ、私と同世代の人は、まあ、思春期を経て、大人に仲間入りした時は、バブル景気の真っただ中でね、就職をして、まさに人生の夏を謳歌していました。
いいな、
もう、買いたいものは何でも買える。何でも食べれる、何でもいける、何でもどこでも何でもかんでもみたいなね、
行
も
けてど
うお
うだ
金
みたいな
に
ね。
そう、糸目なんかつけないみたいな時代だったんですよね。
いい時代ですね。
で、その経験がある中、今度は人生の秋真っただ中にいるんですね。で、もみじも気温が下がれば下がるほど色づくように、今まで以上に人生が色づくのを味わい尽くす時期に来てるんですよ。
もうすごい素敵じゃないですか、それ。
そうなんですよね。で、そこで、この思春期から始冬期への移行期間を楽しみ尽くすために、どんなことを心がけたらいいのかということをお話ししたいと思います。
あ、はい。
で、まだまだね、サワコさんのようにその年齢じゃないわという方も、まあ、いずれはみんなその時期が来るので、その時のための心構えとしてお聞きいただければなと思います。
はい。
まず一つ目は、健康第一です。まあ、人生の秋から冬を乗り切るために適度な運動と睡眠時間の確保は必須です。まあ、運動というだけでね、毛嫌いする方もいらっしゃいますが、近所を散歩するとか、家の階段を上り下りするとか、スクワットをするとか何でもいいので、自分が無理なくできることを続けていきましょう。で、将来的にやはり自分の足でできるだけ歩けるようにしていきたいと思うんですね。そのためには、やっぱり歩くことと同じように疲れやすくなるので睡眠も大事です。はい。で、二つ目は、パーフェクトを目指さない。まあ、頭の中では自分の若い頃のイメージがあると思うので、これくらいはできるなぁなんて思ってるかもしれませんが、体もだんだん言うことを聞かなくなります。なので、全体的に7割できていたら OK としましょう。
そうですね。そう思うとちょっとね、気が楽になります
そうですね。
ね。
もう7割できてたら上等っていう感じですね。で、3つ目は、無理せずできること、やりたいことをやるということです。気乗りしない集まりにはいかない。昔よりうまくメイクができなくなったり、ハイヒールが履けなくなったり、そんなこともあるかもしれません。 まあ、できないことよりできること、やりたいことを優先していきましょ
なるほど。無理せずって結構大事ですよね。
そうですね。無理は禁物ですね。で、4つ目は、心がワクワクする時間を持つということです。趣味でも何でも心が動く時間を持ちましょう。体は衰えても心は永遠にみずみずしくいられます。
素敵ですね。大人になるとなかなかワクワクする瞬間ってね、減ってきますから
そう
ね。
なんですよ。なので、も自分からワクワクすることを探して取り入れていくってことが大事。まあ、脳も活性化するのでね、いいと思います。それから5番目に、小綺麗でいるということですね。体も年を取るとラインが変わったり、ね、こんなナイスバディだったわって思うかもしれませんが、もうラインも変わってきますし、髪の毛も細くボリュームがなくなったり、シワも増えていきますが、それは本当に自然なことなんですね。で、それに抗うのではなくて、まあ、衰えてるなっていうことは受け入れつつ、でも諦めず。で、身なりは整えて小綺麗に過ごしていきたいと思うんですね。で、私はいくつになってもお化粧していたいですし、髪の毛も巻いてネイルもしていたいなと思っています。で、もうね、お亡くなりになってしまったんですけれども、90代のね、料理研究家であった鈴木時子さんって、サボ子さんご存知ですか？あのね、バーバって呼ばれていて、ちょっと白髪のとってもね、マダムっていう素敵な方だったんですけど、ぜひ知らない方は後でね、鈴木時子さんっていうことでお調べいただきたいんですが、この方ね、90代になってもいつも真っ赤なネイルをしていてとっても素敵だったんですよ。
素敵ですね。
そうなんですよ。私もね、そんなおばあちゃんでいたいなと思います。で、6番目は、明るい色、綺麗な色、軽いものを身につけるです。まあ、年を取るとどうしてもね、肌がくすんできます。だからこそ肌が綺麗に見える色を身につけたいんですよね。で、また、筋力も衰えてくるので、洋服が重たいだけで疲れちゃうのでね、軽いものを身につけて心も軽くなりましょ
なるほど。ファッションでも、軽やか
そう
に。
ですね。で、最後に、これは女性の方限定になりますが、赤いリップで気持ちも前向きにしましょう。赤いリップって言うとね、私はこうシャネルを思い出すんですけれども、まあ赤いリップに憧れていてもね、なかなかこう、なんとなく派手になりそうで手が出ないわっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけど、定期的に赤いリップのこのね、流行ってくるんですけどね、まあなかなか手が出せないという人もいるかもしれませんが、この秋から冬への移行期だったら、この赤いリップ一本塗るだけでお顔が華やぐんですね。
マリコさんも今日赤いリップですよね。
そうですよ。よくわかり
え、ね、
ました。この話
い
をす
や。
るために赤いリップにしました。
もう私はね、赤いリップはなかなか挑戦できずに、いつも無難な、こう、なんかピンク系と言いますか、ベージュ系になっちゃうんですけども。
そうですよね。でもね、赤って一口に言ってもね、それこそアンミカさんが白は200色あんねんって言いましたけど、赤もいろんな赤があって、こうちょっとなんて言うんでしょう、真っ赤な血みたいな赤もあれば、朱色みたいな赤もあれば、こういろんな赤があるんですよね。で、必ず自分に似合う赤っていうのがあるんですよ。で、もし赤いリップをつけてもね、なんか派手だなと思ったら、ティッシュオフ、こう軽くね、つけた後にパッパって口紅をティッシュを挟んでね、唇で挟んでみるだけでも馴染むので、ぜひこれはね、試してみてほしいなと思います。
練ってみます。
はい。で、特にね、今、この寒い時期になると、ちょっと重たい、例えばアウターもちょっとね、ウールですとか、カシミヤですとか、ちょっとふわっとしたり重たかったりするものがあったり、あと色目もちょっと濃いめになるじゃないですか、夏と比べて。そういう時に、やっぱりね、ベージュの口紅をしていると、なんか顔がぼやけたりするんですよね。特に黒い服とか着るときはね。もう絶対赤リップおすすめです。
背中押してもらいました、なんか。
はい。まあね、この人生の締めくくりになる思春期から始頭期っていう期間なんですけど、まあ、まだまだこれからね、自分らしく生き生きとやりたいことだけやって楽しみ尽くすために、まあ、今私と同じようにもう始頭期に移行してる方も、まだ思春期真っ只中の方もね、ぜひね、今日のね、心構えをこう取り入れてみてね、楽しい冬の期間を過ごしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。本日は歯周病から歯頭期へというテーマでお話しいただきました。マリカさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。